おはようございます。では、3秒持って礼拝を捧げましょう。いくる甲斐もなしと、聖歌398番を賛美します。ラララララララララララララ。3、はい。いくる甲斐もなしと、一人定めたりしものを。死をもとして救いませるさ、深きイエスの愛よ。十字架、十字架、そこに君は尽きて死にたまえり。十字架、十字架、そこに我の罪も共に死せり。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を待ち望んでいます。どうぞ私たちの霊の目と霊の耳を開いてください。御教えのうちにある苦しいことに目を留めさせてください。示しと悟りを与えてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は創世記12章10節から20節までです。
さて、この地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ。あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って、私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。ファロの高官たちが彼女を見て、ファロに彼女を推奨したので、彼女はファロの宮廷に召し入れられた。ファロは彼女のためにアブラムに良くしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。しかし主はアブラムの妻、サライのことで、ファロとその家をひどい災害で痛めつけた。そこでファロはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に一体何ということをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか。なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を自分の妻として召し入れていた。しかしさあ、今あなたの妻を連れて行きなさい。ファロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物と共に送り出した。アーメン。
ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。アブラムは飢饉を避けてエジプトに下りました。アブラムはサライに自分がアブラムと妹であると人々に言うようにとお願いをします。エジプトのパロはサライを連れて行きますが、神の怒りを受けてアブラムに返します。アブラム一族はエジプトを去ります。はい、それでは聖霊様からの示しをいただくためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
私は、10節に目が止まりました。さて、この地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからであるというところで、神様が導いてくださる地で、地は必ずしもすごくこう豊かで繁栄していて住みやすい場所ではないということ。その神様の御心ははっきりあるけれども、本当に そこが、そこにはこう苦しみもあるかもしれないということを今日は教えられて、けれどもやっぱり神様の御心があるところにはしっかりととどまる信仰が必要だなと、ちょっと今日の箇所、ここでこれからアブラムにとって試練が始まるのを見て、やっぱりとどまるべきだったのではないかなと少し思って、そのように目が止まりました。以上です。
私は17節、しかし主はアブラムの妻サライのことでファロとその家をひどい災害で痛めつけたと箇所が目に留まりました。神様はアブラムの罪に対して裁き主でもあられますけれども、同時に深い憐れみを持ってご自身の民に接してくださるお方であることも教えられました。以上です。
はい、私は12節と13節でアブラムの守りの姿勢に目が留まりました。自分の妻を妹にして安全になりたいという心がよくわかるなというのを思っていましたけれども、結局17節で災いがパロとその家全体に及んだというところを見て、やはり神の御心でない守りの姿勢というのがあるなということを思わされました。
はい、私はこの全体を通してサライの献身とサライの夫に対する愛に目が止まったんですけども、結構とんでもないこと、今の現代の価値観で考えるととんでもないことをアブラムからお願いされるんですが、サライは、まあ、当時の夫と妻の関係を考えるとしても、サライがアブラムに示した従順とそして献身と愛はすごいものだなと思いました。自分を捨てて捧げるほど夫が殺されることから守られるように自分を与えたんだなということを思いました。はい、以上です。それではさらに御言葉を深く黙想し、御言葉を調べながら神様はどのようなお方であるか、また今日の箇所として教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は出節のところから、神様は私たちの信仰を成長させてくださるお方だということを思いました。まあ、基金を通して、まあ、神様は導かれた地に基金をこう持って、また信仰をきっとアブラムの信仰を成長させたかったんだと思うんですけれども、この神様に頼るなり、また新しい導きを求めるなり、まあ、そういう本当に試練や苦難を通して私たちの信仰を成長させてくださるお方だなと思いました。それから11節から13節のところで、まあ、避けるべき行動というか教えられたことですけれども、ここにアブラムの心の恐れが結構彼自身の頭の中にまず最悪のケースを想定させているなということを思いました。本当に殺されるかどうかちょっとわからないんですけれども、自分が殺されてしまうだろうという、そういう頭に捉えられてしまったんだなと思って、まず私たちは本当にこう恐れる心から勝利しなければいけないんだなということを教えられました。それから13節のところで、こう恐れに縛られたアブラムが自分の知恵によってなんとか生き延びようとする、神様により頼まずに自分の知恵で何とかしようとしたことが、やっぱり結果神様の災害まで招いてしまって、大変な結末になってしまったなと思いました。やっぱり神様により頼んで生きることがすごく大切だなと思いました。そして17節のところで、神様は本当に義なるお方だなと教えられました。全く義なるお方だということ、パロにとっては知らないで犯した罪だったと思うんですけれども、知らずに犯した罪であっても本当に罪を示して正しい道に導かれるお方だなということを思いました。以上です。
はい、私は11節から 13節で、受けるべき行動を示されました。アブラムがエジプトに入り、身の危険が伴う危機的状況の中で、誤った不信仰的な対応をしてしまうんですけども、こういう危機的と思える状況こそ、信仰を働かせて、主は共におられるというその前提で行動することが大切であることをここで教えられました。以上です。
はい、神様はどういう方かを黙想していましたけれども、16節でパロは彼女のためにアブラムに良くしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになったとあって、神の人をとにかく祝福してくださるお方なんだと思いました。サライを通して多くの財産を与えて、それが嘘で塗られたものであっても、神様は祝福してくださる。この選びというのはすごいことだなということを思いました。
はい、私も皆さんと似てますけども、17節から20節のところで、天の父なる神様はご自分の民が苦しんでいるとき、また困ったときに助けを与え、敵を打ち砕いてくださるお方、そして民を救い出してくださるお方であることを示されました。神様は困った状況の中にいるアブラムを助け出し、またサライをパロから救い出し、その彼らがエジプトを安全に離れることができるようにしてくださったんですけど、ここでのアブラムの弱さや失敗のゆえに、彼らが困っているこの状況さえも変えて益としてくださって、危機の中でも彼らが豊かになって、経済的に豊かさをいただいて、エジプトを離れるようにしてくださったことを思いました。神様は本当に全てのことを益としてくださり、私たちを憐れんでくださるお方だなということを思いました。また、10節から13節のところで、避けるべき行動ですけど、一瞬の意見を避けるために悪知恵を働いてはいけないこと、そうするとさらに複雑な状況に置かれるようになることを示されました。アブラムは激しい飢饉を避けるためにエジプトに下りましたけど、そこでもっと複雑な問題にぶつかるようになり、自分の身を守るために悪知恵を働きましたけども、それでさらにもっと複雑な問題に巻き込まれるようになりました。神様が本当に助けてくださらなければ、妻も亡くして、妻も囚われて、そしてずっとエジプトにいるようになったかもしれませんので、一瞬の危険を避けるために悪知恵を働いてはいけないんだなということを思いました。はい、それでは実生活への適応のために黙想していきましょう。はい、それでは生活への適応を分かち合っていきましょう。
はい。ちょっとまだ適応しきれていないんですけど、私この箇所を読むときにいつも16節の言葉が引っかかってたんですけど、なんでこんなひどい目にあったパロ、なんて言ったらいいかな、なんか騙されたパロがさらにいろいろひどい目にあって、嘘をついたアブラムがなんでこんなに祝福されるんだろうって、ちょっと私の価値観では消せないところがあったんですけど、皆さんとディボーションして分かち合いするときに、なんかやっぱりこう神様が本当にこの信仰を持って神様に応答しようとする人たちを祝福して、本当にその人たちを守って助けて導いてくださる、そういうお方なんだなっていうことを思ったときに、やっぱこう自分の価値観で神様を理解するのではなくて、本当に神様のことを知っていくことがすごく大切なことだよなというふうに思い、今朝は感謝していました。いろいろ今書くものがあったり、教えることがあったり、まあ、そういう立場に立たせていただいたりしてるんですけど、正しい神様が何と本当におっしゃっているのか、自分の意見ではなくて、まあ、そういうことを人々に伝えていかなければいけないなということを教えられました。
はい、私もちょっと適応が具体的にできなかったんですけれども、やっぱり神の人を祝福してくださるのが神様なので、信仰を持って歩みたいなということを思わされました。状況を見ると、私自身にも私の周りにも本当に 大丈夫だろうかというところがありますけれども、でも神様を信じて歩みたいなということを今日は思わされました。
私は今日のディボーションを通してよく示されたのは、問題をごまかして避けようとするのではなくて、問題にちゃんと向き合ってそれをしっかりと乗り越えようというのを示されました。何か問題が起こることは、それを避けるとそれはさらにもっと複雑な場面にあってしまうのではないかと思ったんですけれども、今自分がうまくいかないことや、またたびたび失敗することや、またよく繰り返してしまう、そういう自分の弱さに対してごまかしてそれを適当に避けようとするのではなくて、一つ一つちゃんと向き合ってそれを神様の方法で、心の方法でしっかりと乗り越えようと思いました。特に選挙の面においても、今一つ壁にぶつかっているところがあるんですけども、それに対してもそれを避けてまた別のことをしようとしたりするのではなくて、しっかり乗り越えることができるようにちゃんと向き合おうと思いました。以上です。それでは、最後に代をして一言お祈りさせていただきます。神様、感謝します。今日も御言葉を通して私たちに語ってくださったことを感謝します。私たち一人一人が主からいただいたその教えを大切にし、従って歩むことができるように聖霊様、助け導きください。心から感謝し、また一人一人を祝福して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。